こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムオーバーです。今日もあなたの心が光り輝いて、これがご自身の人生を照らし、そして世界を照らすことを願って法を発信したいと思います。無量寿経の次のパートじゃないですね、もう一つのパートの一文一文を、ずっとお話してるんですけど、次の一文はですね、今日、世間は老子の行に従したもうという言葉ですね。漢字はどういう字かっていうと、この世の目、この世の目を世間、おそらく仏教読みだと世間になるのかな。これこのパートって割と、経文としてお唱えするので、確か、浄土真宗なんかでは、申し訳ない、どちらだか世間だか世間世間だか、とにかく世の目とな。で、道師というのは導きの師ですね、先生。その行の中に従している、その行の境地に、いらっしゃるんだという文です。ずっとね、このこれらの一通のお釈迦様を賛嘆する阿難陀の言葉はそれぞれの宇宙大霊の光明を表しているというのが、弁寧上人という、明治時代に活躍されたあらゆる宗派のお弟子さんたちがいらっしゃったお坊さんの解釈で、この部分はどれだか想像できるんじゃないかなと思いますけど、この世の目となるっていうのは、もちろん光がなければ物は見えない。じゃあ光明、光を照らすもの、目が見えるもの、これ肉眼という意味ではないですね。心の目が見えて物の道理が分かる、その道理というのはこの世の善悪ではない、それを超えたこの世の常識にもとらわれない本当に宇宙的な真理でに基づいた 目によって、そういったものが見えるという意味で、だからこそ人が導ける、これが未来に、良き未来に向かう正しい道なんだというふうに示すことができる。で、これは知恵の働きですよね。ですからこれ知恵光という光明のがお釈迦様に現れている様を、阿難が賛嘆したもの、この一文ですよね。で、知恵はどうしたら生まれるのか、逆に言うとね、で、知恵はどのようにして、失われる、人は知恵をどのようにして失うのかというところを考えると簡単ですよね。人は恐怖によって知恵を失います。人から思われたらどうしよう、この恐怖。お金がなくなったらどうしよう、恐怖。生きていけなくなったらどうしよう、恐怖。人からどう悪く思われ、どう思われるかっていうことを恐怖するっていうのも、実を言うとですね、この恐怖は食っていけなくなったらどうしようっていう恐怖と実は同じなので、で、どうして同じかっていうと、昔は今のように貨幣経済が発達してないという時は、基本的に物々交換ですし、自分でできることって非常に限られているので、共同作業が必要だったり、あるいは相互に助け合うっていうものがなければ生きていけないわけですよね。なので評判が悪くなったりすると、もうあいつとは付き合わないなんてことをされると生きていけなくなります。これが昔でいう村八分という状態ですよね。もう原始社会なんて言ったら、もうね、そのコミュニティから追放されたら生きていけないので、 これはもう恐怖なわけです。まあ、だから物々交換においては必ずもらうよりちょっと多く与えるようなのが習慣化されていたらしいですね。で、なんか昔のから今でもそうなのかな、非常に原始的な社会の中では確かポトラッチって言ったかな、どっちがたくさんプレゼントできるかっていうので競い合うっていう王様同士がね、がなんかいる村長さん同士だって忘れたけど、そういう習慣まであります。で、貨幣経済になって、まあ、今はもう下手するとクレジットカードで、注文して誰にも会わなくて、お金さえあれば誰も会わずに宅配便の食べ物で、まあ、生きていくっていうことも、お金がなくなること時期が一番の恐怖になったりしますけど、いずれにしても恐怖が人を正しいものの目を失わせます。だから恐怖をあることで、昔から民衆はさまざまな手法でコントロールされてきたという、まあ、人類の歴史があって、本当に細かいことでもね、小さなことでもとにかく、まあ、暴力による恐怖もあれば、さまざまな恐怖でもって、正しい行動ができなくなるっていうか、まあ、自分自身を幸福にする行動ができなくなるっていうことは多々あります。じゃあこの恐怖を克服してね、そしてというか、まあ、知恵を発達させるにはどうしたらいいかというと、もう一つしかないんですね。これは責任感、この責任を引き受けるか恐怖に支配されるか。実はね、なかなか人は気がつかないんですけど、この二つを責められてるんですよ、人間は。責任感ね、もうちっちゃなところから大きなものまでね、ゴミを捨てないっていう責任もあれば、人に迷惑かけないっていう責任もあれば、言葉は言ったことは必ず実行しますっていう責任、言葉に対する責任もあれば、この件についての自分の使命は何かということを、それぞれの、まあ、生きていく時に様々に遭遇する、克服しなければならない問題点が出てきた時に、この時に自分の責任は何なのか、自分の責任、果たすべき使命は何なのかということがクリアになって、それに基づいて物事を処することにしようとなった時に知恵がひらめきます。知恵の光がね、働くんですね。この時に知恵光をいただく、知恵光が発現する。で、祈りにしてもね、祈りによる三昧マントラという修行、まあ、もろもろ修行とかねありますけれど、道元禅師のね有名な言葉で、人が悟る前に、救われる前に自分が一切を救うということを、そういう気持ちで修行しなさいって、そういう自分が一切を悟りに至らしめるという責任感を持って、一切を彼岸に渡す、救いをもたらす、実はその責任に、その責任感に応じて宇宙大霊の知恵光はお宿りくださるんですね。責任感を持ったら祈っても、それはそうだったらいいな、願いますっていう程度になります。だけど責任、その責任を引き受けた上で祈り三昧に入るように、マントラを唱えるならば、宇宙大霊が宿り、光明が内から発現して、その知恵の光、これが自分の人生を照らし、未来を照らし、世界を照らし、自らの人生の導き手に導くし、内なる宇宙であれこそが自らの人生を導くしですから、そ それは自分の、恐怖や都合を超えた、引き受けたところから実は生まれてくるんですね。それはそうなれば本当に軽いんです。光は軽いですから。闇は重いですけど光は軽いですから、その光をねますますこう大きく広く、自分の人生と周囲とそしてこの世を照らす、そんな目をあなたも持たれて、そして一切を輝かせること、そんな人生を歩まれますように。